レッドブルチャージ。
ああ、今回もレッドブルですか。
今日はレッドブルとコーヒーとちょっと目先を変えてペプシにしてみた。
3種類ですね、いつもね。
そうそう。
それ順番に飲んでいくんですか。
最初にレッドブルを全部チャージしてからあとはあとは残ってる感じかな、結構。
コーヒーとなんかそういう他のカフェイン系を混ぜて飲むっていうのがあんまないですけどね、うん、普通は。
まあ普通ない。レッドブル自体飲むこともほとんどないからな。
うん。
まあね。まあでもレッドブル効くわ。
あれですか、その眠気ってこと？
いや、なんていうのか、話のテンションこう、何こう、まあやっぱ飲むとなんとなくテンション上がって話しやすい感じになるかなっていう。
うん。アクロさん、朝はカフェインは取るんですか？コーヒーとか。
朝は会社に行ってコーヒー一杯。
うん。
で、午後は、会社のコーヒーラボっていう、なんていうのかな。コーヒー入れてくれる喫茶店みたいなとこ行って、もう一杯コーヒー。
それで今、また最後にレッドブルとコーヒーですか？うん、
ちょっと今日は多い、
ね。ちょっと多すぎですよね、うん、普通に考えると。
あ、でも今日午後のコーヒーは飲まなかったから。
ああ。
まあいいかな。良くない。
そっか。
うん。
まあ僕も、転職して会社にこう、いろんな飲み物が、
ほうほう、
補充されてる環境になったんで。
うんうん。
そこはなんかね、選び放題でいいですけどね。
おお。どんなんあります？
なんか、コーヒーもあるし、あとは、お茶、多いお茶とか。
ああ、そうそう、多いお茶最近こっちでよく見るよね。
ね、なんかシリコンバレーとかサンフランシスコのスタートアップとかコワーキングとかに行くとめっちゃありますよね。
うんうん。うちも時々あって人気があるのかすぐなくなっちゃう。
うちはそんな人気があるっていうことはないのか、いつでもありますよ。
あ、そう。
うん。
まあじゃあ、2、3本をうちに持って帰ってバレない。
そうですね。
うん。
あとビールのケグもありますからね。
ああ、うん、ビールはいいよね。
うん。まあ僕は、その、普段昼間から飲まないですけど。
うん。
まあ金曜日とか、今日とかは飲んでました。夕方から。
おお。まあビールがあるのはいいな。
うん。そうなんですよ。
うん。
さあ、いろいろね、ニュースありますけど。
そうそう。発表会が結構、発表会っていうのイベントか、イベントがいろいろありましたね。うん、
先に、これ、白郎さんはショーノートに入れてなかったですけど、この、チップ的なやつが盛り上がってるじゃないですか。アップルの。
ああ、それ、じゃあ、行きますか。
いや、軽いネタのかなと思って。
A9 が、TSMC とサムソンと、
そうですね。
2つベンダーあるってやつですね。
うん。
これは、まあ、あんまり軽くないかな。まあ
でも、
話しちゃうと、その、まあもともとその街の噂でベンダー2つだろうっていう噂はあったんですよね。
これって今までもあったんですか？
今まではずっとシングルベンダーで、
うん、
で、一時期、昔 A5 くらいかな ?A6 かな、それくらいまではずっとサムスンに頼んでたんですよ。
うん、
で、それがそのサムスンと、そのギャラクシーなんとかの、問題があり、でサムスンを外すっていうことにして、まあその直接因果関係があるかどうかはまあ神の御名しだっていう感じなんですけども、あのサムスンを外したのが、8かな7かな、まあそのサムスンがしばらく外れてて、
うんうん、
でですね、今世代で14ナノ16ナノメーターのプロセスを作れるのが TSMC かサムソンかインテルか、まあ世界でこの3社しか今んとこないんで、
うん、
そのどっちになるのかなと、でどうも両方に頼むらしいっていう話がまあ噂であったっていう感じですかね、
はい、で結局だからこれ両方 TSMC 製とサムスン製があるだけでも驚きなんですけど、
そう、それがやっぱり驚きで、
でもサイズも違うんですよね。
それは、なんて言うんでしょうね。両者似てるけど、やっぱり違う工場なんですね。
うん。
で、プロセスも、片やサムソンが14ナノ、TSMC が16ナノって言ってますけど、まあ、実態は、 なんていうのかな、厳密に14ナノ16ナノっていうよりは、20ナノのプロセスに、あれですね、フィンフェットの立体トランジスタを乗せたものをそれぞれその14ナノ16ナノって呼んでるっぽいんですね。
へえ。
でもってだから実際のサイズがどうかってのはこれまで分かんなかったんだけれども、今回蓋を開けて同じチップを2社で作ってみて比べてみたら、うん、あ結構面積が違うなっていう、う
ん、はいはい、
うん、
で最初なんか数日ぐらいはサムスンの方がサイズが小さいんで発熱効率がいいだろうっていう勝手ななんか想像があったっぽいんですけど、
うん、
実際にギークベンチの数字とか使ってベンチしてみてたりするとなんかどうも TSMC の方が良さそうみたいな感じに今なってますよね、
うん、まあこれもどうかなっていうのがあって、そのアップルの見解だと、まあ、数パーセントは違うけどそれ以上のものじゃないっていうことですよね。
はい。
で、なんていうのか、そのチップは違うけど周辺回路とかその辺はさすがに変えてないわけで、
うん、
そのチップの入出力であるとかタイミングはあの両方とも同じ仕様で作ってるはずなんですね、
うん、
でそうするとまあハードウェアスペック的にはほとんど同じで、まあ違うとしたら熱効率がちょっと違うと、
はい、
まあそれくらいのもんで、まあアップルが数パーセント 1% から 3% くらいの違いだよっていうのはまあハードウェアの点から言うと理にかなってるかなと、
うん、
で、だけどその実際にベンチマーク取ってみると例えば1時間とか2時間とかバッテリーライフタイムが変わってくるわけですよね。
そうですよね。
でこれが何かって考えてみると、まあ多分一番簡単な説明はその動作周波数が平均動作周波数が変わってきてるんじゃないかと。
ほうほう。
でこれは何かっていうと、まあ、ちょっと歯切れが悪い、あまり説明をしたくないなという感じはするんですけど、
はい、
まあガバナーについてちょっと説明した方がいいかもしれないですね。
ガバナー、
CPU ガバナーについて、
はい、
ですね、まあ Linux カーネルにもついていて、で BSD カーネルにも同じような仕組みがついてるんですけども、
うん、
まあ、CPU ガバナーっていうそのデーモンが走ってて、でそれが何をしてるかっていうと、その CPU の速度を動的にこう上下させてるんですね、
うん、
でこれ、なんて言ったらいいかな、まあその夢を持つって大切だと思うんですよね。
はい。
まあ、例えばこうディズニーランドに行った時にミッキーマウスと握手するときしますよね、
うん、
その時に中の人ってのはいないことになってると。
あ、
まああとはそうだな、カシスソーダとか飲みますよね、
うん、
カクテルの、
はい、
あの赤い色の色素が実は貝殻虫の色素だって知ったところでうげーってなるだけで全然嬉しくないわけですよね。
あ、そうですね、別に知らなくても楽しめますからね。
そう、知らなくてもいい話で。でまあそれと同じような話なんですけども、
うん、
その CPU ガバナってのが、まあ、モバイルデバイスのバッテリー寿命を節約するためには、かなり大きいベイトを占めていて、
うん、
これ何をしてるかっていうと、まあいろいろな要素を見て、CPU や GPU を速くしたり遅くしたりするんだけども、例えば、システムの温度が上がってくると上限を下げると、
うん、
それから CPU の負荷が上がってくると、上限というかカレント、フレクエンシーを上げると CPU を速くすると、
はい、
で逆に負荷が下がってくると、CPU を遅くすると、それとかですね、インタラクション、タッチパネルにタッチがあるとしばらくは速くするであるとか、
うん、
まあ、あとはバッテリーが少なくなってくると、まあ、全体虫の息になってくるんでこう制限をかけるとかですね。まあ、こう、あの手この手を使って、こう、システムの消費電力を使いすぎないように、
うん、
かつ、ギリギリのその、生かさず殺さずのラインで、CPU をブレーキかけたり、アクセルかけたりっていうことをしてるんですね。
はい。
でもって、例えば、まあ、最新のスマートフォン買ってきて、 降、俺のスナップドラゴン8連発で 2.5GHz だぜと言っては見たものの、まあ実際その 2.5GHz で走るっていうのは、まあ全体の 5% とかそれくらいなんですね。
うん、
で、その8発動くかっていうと、コアが8つ動くことは決してなくて、まあ4つずつ順番にそのビッグコアとリトルコアと動的に切り替えて、負荷を見ながら切り替えたりとかですね。
うん、
まあいろいろ手を尽くして、その早くしたり遅くしたりしてるのが、そのスマートフォンのバッテリー節約術なわけですね。
うん、
でもって、A9 の話に戻ると、多分そのハードウェアそんなに変わんないけれども、CPU ガバナーの、まあチューニングが違うであるとか、まあ例えば、サムスンの方がその熱耐性が良かったとしますね、
うん、
そしたらサムスンの方が平均して早くその動くんで、その分消費電力が多くなるとか、
はい、
まあそういった感じで、まあサムスンの方が、バッテリー早く食うかもっていうのであれば、それが原因で、まあ、1時間2時間差が出るっていうのはメイクセンスかなっていう、そうするとまあドライバーのチューニングで何とでもなるし、まあこういう仕様ですということもできるしと。
これはじゃあ今後出荷されるものでまた変えてきたりとかいうことはありえるってことですか？
うん、まああんまり変える必要もないけど、今回のそのベンチマークの結果があまりに、大きなニュースになるようであれば変えることもできるんじゃないかなっていう。
うん、なるほど。
うん、
僕もだから最初数日はサムソンの方がいいやつだって言ってたんで、そのチェックするアプリがあるんですよね、なんか。
うん、
それをダウンロードしてきて実行したらサムソンのやつだったんで、ほうほうなんだ早い方で良かったじゃんと思ったら、なんかサムソンの方が発熱してバッテリーが持たないっていう風にここ数日は風潮が変わってきたんで、
うん、なんだ手のひら返し
そうそうなんだと思ってますけど、
まあでもあの雪山で遭難しそうになった時にこうサムスンの方が助かるかもしれない
、ね、高くていいですよね。
そうそうそう、
あ、
うん、まあどうなのかな、まあそんなに気にすることもないんじゃないかなっていうのがまあ今のところですね。
いやだから知らない方がいいんですよね、本当に。
そうそう、知らないでいた方が幸せになれるっていう
生地なんか知ってしまったもんだから、なんだこれはパフォーマンスが悪い方なのかとか思っちゃうじゃないですか。
まあそうっすよね、こう色あせて見れる
そうそう、なんか昔っていうか MacBook Air に載ってる SSD のメーカーとかも違いますよね。
ああ、あったあった、
うん、なんか東芝製と
サムスン製が早いとか、
うん、そうそう、 SSD はサムソンか東芝かっていうのがあって、
うん、
なんかサムソンのあれはいいんでしたよね、確かね。
そうだったかな、確か、
うん、
まあっていうのもあり、まああんまり気にしない方がいいかなと。まあそもそもその二つのベンダーにチップを分けた異形をですね、こう感じて。
異形
そう。あの、なんて言うんでしょうね。まあすごいなっていうですね。本当にすごいですね。
まあ買うまで分かんないですからね。買って箱を見ただけでまだ分かんないんで。
うんうん、
そのなんかアプリをインストールして、
うんうん、
CPU のなんか品番を見るツールがあるんで、それを見ないと分かんないですけどね。
そうそう、あのモバイルゲシュタロットっていう、まあインターナルフレームワークがあって、まあそこからいろいろモデルネームとか、うん、まああとメモリーサイズとか、まあいろいろ引っ張ってくれるんですね。
うん、
で昔それを使っていろいろ表示するツールを作ったんですけども、まあ当時その会社に勤めてて、こんなの作りましたって言ったら、これはやめとけ言われた言われましたね。
あ、確かに中の人が出すとやばいそうですね、それは。
うん、まあ面白かったんだけど結構、
うん、
ち
ゃんとでも普通にそのなんだアップストアに出るアプリで撮れるっていうのは面白いですね。
うん、で撮れるのかな。
いや最初の数日はなんか、うん、あのアップストア以外からインストールしなきゃいけなかったんですよ。
あ、そうっすよね、 GitHub からダウンロードしてっていう。
そう、なんかプロファイルを自分でインストールして、エンタープライズ用の、
うんうん、
でなんかちょっと怪しいなとか思ってたんですけど、今はあの普通にアップストアからダウンロードできるアプリで見れますよ。
うーん、じゃあなんだろう、モデルネームとか取れるようになったのかな。
うん、 あの、品番の真ん中に M って書いてあるやつがサムソンで、
うんうん、
ないやつが TSMC。
なるほど。なるほど。まあ、これはいい話っすよ。
いい話。ね。まあ、あんまり、僕はバッテリーライフについては全く今のところ問題だと思ったことはないですけども。
うんうん。
あの、週末とか朝から一日ずっと使ってても、夜、夕方でも全然半分ぐらい残ってるんで、
うんうんうん、
問題ないですけどね。
まあ普通に使ってる分は問題ないですよね。
うん、
まあただその陰にはそのガバナーが暗躍してですね、こう頑張ってるんだっていうのが一つ豆知識ですかね。
ガバナーはその、夢を見た方がいいっていうのはどういうことですか？
なんつうんでしょうね。まあ結局その、最大周波数 2.5GHz とマーケティングしていても、まあ結局それはほぼ、なんでしょうね。最大出力で動くことはあんまりないっていうですね。
うん、まあそのギークベンチとかの数字見ても、そんなに当てになるもんでもないですからね。
うんうんうん、
実際のリアルワールドの、ね、使用状況にどれだけ影響あるかっていうのは分かんないですしね。
うん、まあそうなんですね。まあただそのガバナーもいろいろ問題があって、
うん、
Qualcomm のその、CPU ガバナー用のプロセスが MP ディシジョンっていうんですけども、
うん、
マルチプロセスディシジョンとかそんなかな、あまりに効率が悪いんで、ウェブで調べるとメイキングプアディシジョンの略じゃないか揶揄されるくらいでこうずーっとモニターしてると、お、ここで下げるのかっていう、なかなか厳しいんですよね。
それがそのなんだスナップドラゴンの発熱とかにも関係してくるんですか？
まあ関係してたりしなかったり、まあしてる感じですかね。で iOS の方は結構パフォーマンス寄りに振ってるんで、 iOS 熱くなってくるとこう止まったりしますよね。
うん、
でそういうのは、を避けるためにこう Android の方ではこう熱くなってきたらもうガンガンクロックを下げるとか、その辺は、フィロソフィーがちょっと違ったりしますかね。
なんかそのスナップドラゴン810でしたっけ、
うんうん、
あのあんまり評判の良くないやつ、
うん、
この間あのソニーがずっとやってたエクスペリアのやつがブライゾンから出るはずだったんですけど、
Z5 とか、
そうですね、 Z4V ですね。
ああ、
うん、でスナップドラゴン810使う予定だったのがもうなんかそもそも出荷しないことにしましたっていう風になってましたね。
うん、
まあ呪われてんのか知らないですけど、
呪いがかかってんじゃないですかね。
ねえ、
うん、まあなかなか、まあそのなんだろうな、まあ、まだまだ発展途上ですね。チップは、14ナノもまだ枯れてないし、スナップドラゴン810は、まだ20ナノのプロセスで、その先今年末に、多分820ってのが出てきて、それが16ナノ設計かな。なんでまだまだ、早くなる余地はありますね。
なるほど。まあ、この A9 ゲートもうちょっと盛り上がるのかもしれないですけどね。
うん、
いやサムソンのチップで遅いから変えてくれっていうモンスター客が現れてもおかしくないですからね。
ああ、うん、マジやモデルナンバーを変えないようにするとか。
まあ、見てわかんないようになってればね、
うんうん、
確かに。クレームつけようはないですけどね、
うん。知らずにいた方が幸せっすね。
確かに。
うん、まあ、なんでしょう。弁当屋さんに行って、こう、オリジン弁当にようこそとか言われて、のり弁くださいと言ったら、こう、ササニシキとコシヒカリどちらがいいですかって聞かれるようなもんですかね。
まあ、どっちでもいいよって。
まあ、どっちでもいいよと。
あ、
まあ、両方炊くのはすごく面倒なんで、そこに異業があるわけですけど。
ああ、まあでもそれをね、コシヒカリとササニシキどっちがいいですかって聞いておいて、両方ともなんか同じだったりすると、糾弾されますけどね。
ああ、味が変わんないと。
そうそう。
ああはは。
食品偽装って言われますからね、基本的には。
ああ、そっかそっか。ちゃんと変えて。
そう。
うん。まあ、うるさい客にはハーフ&ハーフとかで半分ですね、盛り付けて。
そうですよ。
こっちでお米って何使ってます？
僕は、なんだっけな。 自分で一人暮らしした時は玉木ゴールドっていう。
ああ、うちもそうだな、ね、玉木ゴールドかな。
最近はでも玄米を食べてますね。
ほうほうほう、うん、ニジヤブレンドとかそんな感じの
ですかね。ちょっと奥さんが買ってるんで何のブランドか分かんないですけど。
玄米か。もしかして今日も水飲んでます？
今日はリンゴジュースです。
おー、いいっすね。
まあ水でもよかったんですけどね。
うん。いや、水はヘルシーすぎるんで、よした方がいい。
何ですか？
いや、まあ、ハッカーたるものですね。
ああ。
こう、レッドブルとピザとって、なんて言うんでしょうね。
それ、完全に、でもそれはブロっぽいですけどね。カルチャー的には。
うん。
いや、僕は今日金曜日、オフィスでなんか、その、テックトークみたいなのがあって、
うん、
で、その後みんな、だいたいいつも、オフィスで飲んでるんですよね。
うんうん。
そのオフィスにビールのケグとかがあるから。なんで、まぁちょっと飲んでたんで、それをこうクーリングダウンするために、まぁ水とかね、リンゴジュースとかを飲まないといけないかなと思って。はい、まぁ、A9 はそのとこですか、じゃあ。
そんな感じっすね。
はい。
え、
じゃあ、その、今週やってたイベントは、マイクロソフトの Windows 10 デバイスイベントですか？
うん、やってましたね。
うん。これは、僕も一応途中からビデオで、ストリームで見たんですけども。
うん。
なかなか盛り上がってましたね。
うん、盛りだくさんでしたね。
うん。
うん。こう、Windows 10デバイスイベントってことで、まあ、デバイスをガンガン発表するって感じでしたかね。
うん。ちょっとくくりがよくわかんなくて、最初に、Xbox の互換性が出ますみたいな、なんか、それは E3 で発表したやつですねっていう感じのものもあり、
うんうん、
まあでも一応 Xbox も、まあ、Windows ファミリーっていうことではあるのかなっていうとこですけどね、
うん、まあその後でちょっと話すけど、プレゼンテーターしてたパノスって落ちちゃいますね。
はい。
多分そのバージとかに出てた記事を見るとそのおっちゃんがプレミアデバイスを全部統括するっていうことで、多分この発表会でやったのを全部あのおっちゃんが統括するっていう、
あ、
そういう感じかなっていう気が。
もともとはサーフェス部門みたいな感じだったんですよね。
もともとサーフェス部門ですね、
うん、
でリオルグしてそのルミアとかその辺をやってた VP の人がなんて言うんでしょう、消滅して、
消滅
で、この方が見るようになったのかなっていう。
うん、まあでも前半のホロレンズとか Xbox はあの違う人ですよね。
部門自体は違いますかね。うん、どうなってたかな。
ホロレンズはまあ何回も話題に出てますけど、
うん、
もう来年にデベロッパーキットが出るっていうことですか、これは。
そうですね。来年のファーストクォーターと言ってたんで、あの GDC ってのが毎年3月にありますけども、多分そこに合わせて出すのかなっていう感じですかね、うん、
3000ドルですよね、開発キットが、う
ん、結構高いお値段で来ましたね
まあでもこれ別途他に PC とか必要ないわけなんでね、
うんうん、
スタンドアローンで動くんですよね、これだと。
そう、スタンドアローンで動いて、そうですね、ケーブルなしで使えて、お値段なんと3000ドルぽっきり。
これあれですかね、そのデベロッパーモデルだから高いのか、それとも一般のコンシューマーに出す時もその程度の値段になるんですかね。
まあまずはデベロッパーモデルって感じじゃないですかね。であとはリサーチャーとか、まあラボで買うんだったらこれくらいでもまあみんな買うだろうと。
うん。
まあコンシューマーデバイスでこの値段でっていうことでは多分ないかなっていう、
そうですよね、
うん、気はしますかね。
まあ Google グラスのなんかアーリーアダプターエディション1500ドルみたいな、なんかそういうノリですかね、うん、
まあそんな感じですかね、
うん
うん、
まあ例によってデモやってましたけど、
うん、
今回はゲームですか。
まあちょっと微妙感あるゲームだったけど
自分のうちの部屋がダンジョンの壁みたいになって、
うん、
そっからモンスターが出てくるみたいな、
うん、
ですよね。
うん。 どうかな。
まあ、あの、前回のイベントの時から、その、本人の視野角が狭いっていうことがずっと話題になってるんで、それをね、意識した上で見てしまうと、なんかこう、あれ全部他のところからの視点だけだったですよね、デモが。だからあれを見てもどういうふうに見えてるのかが完全にはわからないんで。
まあ、そうっすね。VR の方では、マイクロソフトとフェイスブックが結構協業しているんで、なんとなく、もしかしたらホロレンズについては少しフェーズアウト気味かもなっていう気配があったりなかったり。
フェーズアウトっていうのは、
まあそんなに力を入れなさい、入れないでとりあえず出してみて、まあもう2、3年待って次のデバイスが出てから、じゃあもうちょっとやりましょうかとか。
今の世代はオキュラスに譲るっていうことですか？
うん、まあそうっすね。その視野角の問題がやっぱり結構大きいんじゃないかなっていう気がしなくはないかな。
うん、
うん、まあ来年1月にデバイスが出てみてどうかっていう感じですかね。
うん、白朗さんはどうするんですかこれ。
3000ドルか。
ね、
いやまあ、うん、僕はどっちかっていうと、まあ、前々から言ってますけど、まあ、AR よりは VR の方がいいですね。
今回は明確にミックストリアリティってずっと言ってましたよね。
あ、そうですね。ミックストリアリティって言葉で表現してましたね。
やっぱりこう、没入してる方がいいということですよね。
まあ、そうですね。現実はない方がいいという感じですかね。まあ、特にゲームコンテンツなんかで言うと、どうだろうな。まあ、AR でゲームするっていうのは、うちの子供なんか、Nintendo 3DS に、組み込みで AR 風のゲームがついてるんですね。
うん。
周りの世界をカメラで映しながら、そこに出てくるインベーダーを撃つみたいな。まあ、そういうの子供は結構喜んでやるけども、どうかな。まあ、好き嫌いが分かれるかなっていう気はしますね。
うん、現実世界とブレンドすることによって、現実感が増すのか強ざめになるのかっていうのは、まあ、ゲームの種類にもよりますけどね。
そうそう、そんな感じありますね。
うん、まあ、デモでやってたゲームはなんか違和感ありまくりだったんで、正直、
うん、ちょっとふーんっていう感じはしたかな。
そうですね。
はい、
鬼太郎は出てなかったですよね今回は。
そう、鬼太郎来なかったですね。青ひげ軍団も出なかったし。
青ひげ軍団も、
うん、まあなんでしょうね。まあその辺もプレゼンテーターがだいぶ洗練されてる感はあったんで、
うん、
こう外れたのかなっていう感じはしますかね。
確かに、
うん、
まあバンドはちょっとスキップしてもいいかなって思うんで、
う
ん、
そうですね。
そのルミアとサーフェスに行くと、
うん、
それをやってたのがさっきも話題に出たパノス・パナイ氏ですよね。
そうですね。あの方すごくいい感じですね。
うん、なんかバージとかでは2年ぐらい前から注目されてたっぽいですけどね。
おー、うん、おー、プレゼン見たのは僕初めてですね今回。
前なんか見た覚えはありますけど、でも今回ほどの印象はなかったですけどね。
うん、なんかキャラが立ってていい感じでした、
ね、いいですね。いや、なんかメディアによってはもうスティーブ・ジョブスと比べるぐらいの評価をしてるサイトもありましたよ。
おーおー、いや、パッションがあり話も面白く。
そう、なんか原稿を読んでないところがいいですよね。その超早口なんだけど、もうスライドに書いてあることはなんか適当に読み飛ばして、
うん、
いやこここうなんだ、それはまあどうでもいい、でもこれは本当にすごいんだみたいな、アメイジングみたいなこと言ってて、
そんな感じですね。
そう、
面白かった。
面白い。
トニー・スタークにちょっと似てます。
似てますね。
そう。ね。いやー、アイアンマン2のパノーパネ、
うん、
うん。
アイアンマン自体はでもイーロン・マスクがモデルだと思うんですけどね。
あー、そうね、そうね。イーロン・マスクの顔が平面的とかそういう話。
そうじゃないですか。
うん、
いやー面白いですよ。
うん、
でもまあ今回ちょっと多分聞いてるお客さんが3分の1ぐらいはMS 関係者だったのかなとか
うん、ちょっとまあ拍手のタイミングとか、うん、デキレース感はありました
ね。ちょっとね、わざとらしいけどね。
うん。まあでも全体よくまとまってて、まああといいなって思ったのが、このアイアンマンのそのトニー・スタークに4人子供がいるとかですね。そういうその、まあマーケティングエージェンシーの指令ではあると思うんですけど、全体こう、なんでしょう。あの子供の写真を見せたりとか、
うん、
あのバンドのお姉ちゃんも自分サンフランシスコマラソン走ったぜとか、
はいはい、
そういうこうプライベートインフォメーションを絡めて印象を強くするっていうのは、ああ面白いなっていう感じしましたかね。
うん、なんか Windows 10の何ですか、声紋認証みたいなやつ声でハロー Windows っていうとあのログインできるってやつがあって、それを子供が使ってる映像とは出てましたよね。
そうですよね、このアイアンマンの娘さんらしいですよね。
うん、
うん、
そういうまあバックグラウンドというかパーソナルなところも出してっていうのはイメージ戦略ですけどね。
うん、なかなかいい感じですね。
うん、でまあルミアはまあこれスマートフォンどうなんですか。
その製品自体はすごくよくできてる感ありますよね。
うん。
クアルコムのチップ使い、まあなんでしょう。その、スペックだけ見れば、ほぼハイスペックで、タイプ C で、フラッシュも RGB カラーで、カメラも良くて、もろもろもろもろ、まあすごく、なんでしょう。いい感じのする電話というか、ただというか、まあこうやって見てみると、そもそもそのスマートフォンのスペック自体がコモディティ化してるんだなっていう。
そうですよね。
うん。
何がすごいっていうことは別にないですよね。
うん。みんなすごい。で、まあその、それぞれのコンポーネントを組み合わせれば、まあみんな同じものが作れると、
うん、
いうことにはなったんだなっていう。
まあでもこれは他のスマートフォンと違うところはやっぱり、コンティニウムというのでディスプレイにつなぐと PC 的に使えるというところですか。
そう、それはまあすごいなと。このそこはなんて言うんでしょう、ある種イノベーティブですよね。
うん、
まあ MS が目指すプロダクティブな人々を支援するっていうビジョンにすごくよく沿って、
うん、
携帯電話持ってってそれをテレビにつなげば、モニターにつなげばそれが Windows 端末になると、まあ新しいですね。
まあその PC の OS とスマートフォンに載ってる OS が同じだからできるっていうことですよね。
うん、そうですね。
まあ Android とか、まあ Android もね、 Chromebook、 ChromeOS とかありますけど、やっぱ違うもんなんでね、 Android とは。
そうそう、デスクトップとそのスマートフォン OS は違うものであると。
うん、
で、iOS も OS10 もカーネルは同じだけど、UI は違うもんであると。
うん、
で、そこに、その Windows 10であれば、まあ、同じアプリが違う UI で動きますよと。
ええ。
まあ、なるほど、いいなっていう感じはする、しますね。
まあ、なんか、ナデラ氏のインタビューを別途見たんですけど、まあ、彼的にはそのデベロッピングワールドとかでいわゆる携帯電話スマートフォンが唯一のコンピューターであるようなマーケットってもうすでに結構あると思うんですけど、うん、まあそういうところにでこういう電話を使うと、まあモバイルプラスさらに PC もまあ1台で賄えるっていう、まあそういうところが今で狙っていくっていうか、うんうん、そういうところにもアピールできる製品だっていう話はしてましたけどね。
ああ、なるほど。うん。
まあでもこれ、電話だけあっても多分ダメで、なんか、あの変なコネクターみたいなやつをつけないといけないんですよね。
うん、そうっすね。なんかあの変なコネクターは、ちょっといまいち感がありまして。
後ろに、なんか端子が8個ぐらいついていて、
うん、
すごい、不格好な感じはありましたけど。
うん。側もプラスチックであんまりかっこよくないと。まあ、アップルもそうだけど、こう、周辺の端子ってあんまり、こう、力入れてないのかなっていう。
あの、iPad の HDMI 用のケーブルのやつとかすごいですよね。
うん、うん、うん。
あれもデザインが、まあ、あれするしかなかったんでしょうけど。
SD カードを挿すアダプターとか、
そうそうそう。
ああいうのもね。 まあそれは置いといて、まあ目指すところはわかるけど、どうかな。その、なんつうんでしょう。こう、スマートフォンが、こう、なんでみんなに使われてるかっていうと、まあ、ほとんどの人はプロダクティブじゃないっていう前提で、こう、作られてるっていうのも一つあると思うんですね。
うん、
まあ、だから、まあ、プロダクティブな人向けのデバイスっていうと、例えばエンタープライズ系だとか、であれば引きがあるかもしんないけど、まあ、全世界の人が使うようになるかっていうと、ちょっと微妙かもなっていう気はしなくもないですかね。
うん、まあ、でも、一応その機能はおまけなんでね。まあ、単体でスマートフォンとして使おうと思えば、まあ、使えるっていうところはいいんでしょうけど。
まあね。
うん、でもまあ、今あえて Windows フォンを使おうかっていう人は、そんなにないですかね。
まあ、そうなんですよね。まあ、こうやってこう、ハードウェアがコモディティになって、で、OS もすでにコモディティになってるんで、
うん、
まあ、じゃあ、あえて、この電話にするっていうと、なんだろう。
そうですね。
うん。
まあ、そこはかなり疑問なところは、ありますね。うん、もう一個のルミア550っていうのはすごい値段が安いですよね。
そうそう。うん、安いってのはいいっすよね。
うん。
うん、そのコモディティは安いかブランドかどっちかが、こう、ないと、売れないとは思うんで、
あ、
まあ、安いってのはいいと思いますね。
まあ、アンドロイドでも、Moto G だっけ？ モトロローラのやつとか、あれ150ドルぐらいですもんね。
うんうん、
あれすんごいヨーロッパで売れてるらしいですけどね。
うん。
うん、
そうっすね。で、さらに、こう、ナデラ社長が言うように、こう、デベロッピングワールドで売るにはもっと50ドルくらいじゃないとダメっていう感じですよね。
うん、そうですよね。まあ、昔ルビアっていうとなんかこう、カメラがいいっていうのが、3年、4年ぐらい前は、売りだった気がしますけど、
うん、
もう最近は Android も iPhone も全然いいから、そこで勝負じゃないですかね。
まあそうっすね。うん、まあ引き続き頑張ってくださいという感じですね。
はい。
はい、
で、まあ Surface 4と Surface Book ですけどね。
うんうん、
まあ Surface Book はこう、すごいっていうか、笑えるっていうか、
うん、なかなかこれはすごいなという、
うん、
面白いですね。
いや、やっぱプレゼンのスタイルが面白くて、最初はずっとラップトップとして説明しつつ、最後に、
うん、
あ、撮れるんだっていうのが、
そうそう、分身するっていうあれは結構びっくりしましたね、これ、
うんうん、あれは見てて顎が外れるっていう感じを久しぶりに味わいましたけどね、
う
ん、
そうね。あの、ビデオが良かったっすね。
そうそうそう。2回同じビデオを見せて、
うん、
2回目は、取り外しできますっていうのは良かったですね。
うん、良かったな。まあ、あれは面白かったっすね。うん、
どうなんですか、性能的にとか。
性能的には、その、スカイレークが乗ってるってのが一番見どころっすかね。
お
ー、その、スカイレークが、今世代の一番新しいインテルのチップで、第6世代、Core i7 と言ってましたけども、そのスカイレークが乗ってくるというので、まあ、例えば MacBook Pro なんかは、15インチはまだハズウェルで2世代前ですね、
うん。
で、13インチはブロードウェルで1世代前で、まあ、それに比べて、パフォーマンスいい感じってのを、彼らも言ってましたし、まあ、実際いい感じなんじゃないかな。ただ2倍速いかっていうとちょっと微妙で、うん、2倍速いっていうのは多分 GPU の分も入れて2倍速いとかかな。
これ GPU はそのモニター側というか画面側に一つとベースの方に一つっていう。
そうですね。画面側はスカイレークに混載の GPU があるんで、
うん、
まあそれを環状に入れて一つで。で、キーボードの側に NVIDIA の GeForce が乗ってると。
うん、
で、ただこれ聞くところでは、最新世代の、GPU でなくて、一つ前の、アーキテクチャじゃないかなっていう話がされてますかね。まあ、その辺はちょっとよくわかんないですね。まあ、USB も言ってみれば Type-C じゃないとか、ちょっと見ると、あれなとこもあるけど、 まあ、全体はすごくよくまとまってていいなっていう。
ああ、確かに。サーフェス4の方、プロの方は、タイプ C なんですよね。
うんうん。
だけど、ブックの方は普通にタイプ A というか、
うんうん、
普通の USB なんですよね。
そうですね。まあ多分、開発に結構時間かかったんじゃないかとか。
なんか、キーボードの薄さは USB を残すために必要だったみたいなことを言ってたような気が。
ああ、言ってた言ってた。
あ、サーフェスの方だったかな。まあなんかで言ってましたよね。
うんうん。まあそれもタイプ C にすれば大丈夫かな。
うん。まあちょっとそこら辺は現実路線で妥協したところがあるんですかね。
うん。まあでもなかなかいい。これは、あってもいいかもっていう感じしますかね。
これでも、取り外して使うのと、つけて使うのの、使い分けとか、どうなんですかね。
あの辺は、かなり大道芸っぽい感じはするかな。
普通に、だからラップトップ的に使って、向かいの席の人とかに、見せるときにバッて撮って見せれるよとかそういう話なんですよね多分。
うん。昔その東芝のなんて言うんでしょう、そういう画面が180度回転するラップトップを使ってた時期があって、
うん、
何回回したかっていうと、まあ1回かな2回かない
やー
うん、
まあ、でかいタブレットとして使えるっていうのは、その、何ですかね。家のデスクでは普通にラップトップとして使って、
うん、
カウチで雑誌とか読むのに外せるっていうことも言ってたと思うんですけど、
うんうんうん、
そういう使い方するデバイスですかねっていうのもあるしね。
そう、そういう感じじゃないですよね。
うん、
いや、まあ、微妙だな。そのサーフェス自体も、どうでしょう、僕サーフェス使ってないから分かんないですけど、
うん、
キーボード取り外せるとは言ってもそんなに取り外して使わないんじゃないかなっていう気が。
そうですね、使わない気がしますよ。
うん、まあそういうギミックがあってかっこいいっていう気持ちは分かる
なんかこう下のベースの部分をすごいなくしそうですよ。
ああそうっすね。
なんか調子に乗って画面だけで使えるって言って、
うん、
ミーティングとかに持って行ったら、そのミーティングの部屋に、
下がない。
ミーティングの部屋にベースを置き忘れる事故が多発しそうな気がします。
うんうんうん。まあじゃあミーティングの部屋に一個ずつベースを置いとくとか。
まあそれはそれでいいかもですね。
へ、
うん、あれってのは結局、ディスプレイの方に全部あるってことなんですかね。
そうっすね。モニターと CPU と。
ドライブとかその。
ドライブと。うん。
まあそうか。
GPU だけ、GPU とキーボードだけ別になってるって感じですかね。
うん。
うん。
いやまあ、すごいのは分かったんで。
うん、うん。
まあ欲しいかって言われるとちょっと、
うん。
微妙ですけど、
うん。うん。まあ見てみたいっていう気はしますね。
そうですよね。
うん。まああとあの、アルミの筐体っていうのはなかなか良くて。
うん。
あの、ユニボディが最初に出たのが、まあ2008年とか、9年とかですかね。で、当時革新的だったのがこのアルミの削り出しマシンですね。NC1000 番を使ってボディを作る技術はあったけども、1台の旋盤で作れるのがまあ1日10台とか、それくらいのその時間がかかったわけですよね。
うん、
で、そこでその何でしょうね。じゃあアルミ削り出しでボディを作りましょうと。しかしお嬢様、こう1日10台しか作れませんと。1台の旋盤で作れるのは10台です。ならば、こう旋盤を1000台買いましょうと。1000台買えばいいじゃないのっていうのが、この、なんでしょう、イノベーションだったわけですね。
あ、
で、それが、まあ今に至って、こう、アップル以外のメーカーでもそれができるようになったと。
うん。
うん。まあ、ということで、アルミボディもコモディティ化しつつあるっていう感じですかね。
うん。あの、ヒンジのところがかなり印象的ですけどね。
うんうん。あれもかっこいいですよね。うん、こう、なんて言うんでしょう。くにょっと曲がる。
くにょっと曲がる。
うん。
最初見たときはすごい特徴的なんで、なんか変な曲がり方すんなと思ったんですけど。
うん。
まあ、あそこから取り外せるっていうことですもんね。
そうっすね、そうっすね。
その上のところからね。
うん。うん。まあでもあれはやっぱ取り外せなくてもいいんじゃないかな。
あ、まあね。いや、結局、どうなんですか？これ、マイクロソフトが作るラップトップっていうのは初めてってことですよね、一応。
そう、そうっすね。
サーフェスをカウントしなければですけど。
うん、うん。まあそういう意味では、まあ初めてですごく完成度が高いし、まあだいぶ売れるだろうし、
うん。
まあ他のメーカーにとってはだいぶ脅威かなっていう気はするかな。
そのね、OEM との関係っていうのは、まあサーフェスとか出した時から話には出てはいますけどね。今回ラップトップの方にも一応進出してきたってことを考えると。
うん、
うん。
まあでも方向性としてはそれでいくっていうのはいいと思いますね。
うん。
うん。
まあなんかキーボードの出来とかが、マイクロソフトはもう20年もキーボードを作ってるからとか、トラックパッドは Xbox チームがどうのこうのみたいなね。なんかすごいこう、うん、そういう社内の盛り上げ的なところも、この彼のプレゼンは良かったですけどね。
あの、トラックボールとかマウスとか、あとまあキーボードもか、あの MS のペリフェラルって、まあなかなかよくできてるんですよね。
うん。
で、まあそのノウハウもあるだろうし、それを活かして、もう本体も自分たちでやるっていうのは十分ありかなっていう、
うん。
うん、気しますかね。
ですね、
うん。なかなかいいっすね。で、まあさっきちょっと話した、フィンガープリントとか声紋認証でユーザーを切り替えるとか。まあそういうのもなかなか使い勝手良さそうな感じが。
あの、指紋センサーって、サーフェスの方とサーフェスブック両方につくんでしたっけ？
サーフェスの方だけかな。
そうですよね。
サーフェスのあの、キーボードのタッチパッドの横につくっぽい。
うん。あと読んだ記事では、とりあえず当初は US モデルのみって読んだ気がします。
へぇ。
でも僕もあの iPhone 6S を、まあ、今更ながらこう使っていると、まあ指紋で認証するの便利だなっていうのは、
うん、いいっすよね。
思うんで、まあ MacBook にもついてほしいですし、
うん、
そういう気はしますね。
うん。で、これでユーザー切り替えできるっていうのもいいし、
うん。
こう、iOS もその辺は何でしょう。こういった機能を取り入れていかないといけない方向なのかなっていう。
うん。Mac はどうですか？
Mac もそうですね。Mac は、まあ、この間もちょっと話した、こう、OS X と Mac の関係をどうするのかっていうのは、この先、
うん、
まあ、手腕が問われるでしょうね。
そうですね。
うん。
住み分けとか、
うん、部門的にはもうそのクレイグの下に一緒になってるんで、
うん、
あとはどう方向舵を取るかっていう感じですかね。
うん、
まあ多分一緒にして、UI キットでまとめて一つの OS にするっていうのはありかなっていう気はするかな。
iOS と MacOS 10ですか？
うん、iOS と OS10 を一緒の OS にすると。OS11 で統合する。
OS11 なるほど。そこで iOS11 と MacOS11 が。それあと2年後じゃないですか。
2年後。2年後に大統一すると。
大統一。すごいですね、それは。スケジュール。
で、そうすると、まあ、A9 のパフォーマンス、A9X のパフォーマンスが、Core i5 を上回ってるっていう話なんで、
うん、
それも、まあ、A10、A11 で、こう、インテルと同程度に並べばですね、こう、さらばインテルという可能性も2年後にあるかもしれないと。
それは予言ですか？
ああ、まあ、予言です
ね。まあ、言うのはただですからね。言
った話が。
まあ、言っただけ、言ったもん勝ちですからね。
一応、記録つけときましょう。
記録で。いやー最近なんかその会社のマシンとかいろいろセットアップしたりして、
うん、
オンラインのアカウントがもうデフォルト全部2ファクターオースなんですよね。
二
段階認証でからもうそれがもうひたすら面倒で、
あ
うん。まあ今までももう面倒だったんですけど、さらにそれが増えちゃったんで、それをなんとかしてほしいですね。
2ファクターウォースの、2ファクター目って何ですか？
あ、携帯ですね。
電話か。
電話で、まあ、なんだろう、オーセンティケーター的なものもあるし、あと、サーバーにログインするときは SSH 専用のやつがあって、
うん。
それも使ってますけど。
ああ、なるほど。
うん。まあ、だいたい3日に1回ぐらいは、どれかのサービスの2ファクターを入れ直さなきゃいけないみたいな状態ですね。で、なんか、確か Google がそういう会社買収したと思うんですけど、昔。
そうそう。で、それで、
携帯を PC の近くに置いておくと、なんか、機械同士でしか聞こえないようなすごい高周波の音とかを出して、それで認証するみたいなのありましたよね。
うん、っていうのもあったけども、これ記事になってるんで、いや、ちょっと調べたのが、その最近のその、僕の今いる会社っすね、その2ファクターオースの2ファクター面を、USB ポートに挿す、
はいはいはい、
その小さいタッチ式のデバイスにしてて、
うん、
まあこれ何を認識してるかっていうと、ただ触ったか触ってないかわかるだけなんですけども、
うんうん、
で、それで、にしてあるんで、まあ、例えば、2ファクターウォースが必要なサイトにログインするときには、そのデバイスタッチしてねんと言ってくるんで、ポコッとタッチするとそれで終わりっていう。
はい。
で、それに切り替えてからも、ほとんど2ファクターウォースで、苦行を感じることは全然なくなったっすね。
これは UTF ってやつですね。指キー。
ああ、そうそう。
のやつですよね。多分今週の頭ぐらいに、GitHub がそれサポートするって発表してて、Dropbox もちょっと前に対応したんですよね。だからこれ対応してるサイトプラス対応してるアプリ、すなわち多分 Chrome だと思うんですけど、だったらまあそれでいいんですよね。
まあそうっすね。
USB を差しっぱにしといて、で、ログインするときに指紋を、指を乗せればいいわけですよね。
うん、そんな感じ。で、差しっぱにしとくのも、デバイス自体がすごく小さいんで、USB ポートからこう顔を出すくらいなんですよ、金属部分が。うん、なんで USB ポート1個潰れちゃうけど、まあ、ずっと差しっぱなしにしてるって感じですかね。
そう、あれがだからもう、別に普通にもう PC に乗ってればよくないですかっていう話なんですけど。
ああ、確かに。うん。
わざわざ USB 差す必要ないですよね。
まあそうっすね。言われてみれば。
うん。
まあ電話にもつけとけばいいや
そうそう。でもなんかその特許とかなんかいろいろあんのかなと思って、なんかアップルとかが素直にそれを載せてくるっていうのがいまいち想像がつかなかったんで。
ああ、なるほどね。
なんかライセンス料とか。
まあ、
わかんないですけ
ど
ね。
どうかな。うん。
まあ一応この間僕もそれ見て注文したんですよ。
あは。
その U2F ってのにだけに対応してるやつが。
うん。
なんか高いやつを買うと普通のそのGoogle オーセンティケーター方式。なんていうんですか ?OTOP でしたっけワンタイムパスワードのやつもサポートしてるんですけど、僕の買ったやつは一応その指紋の U2F だけ対応してるやつですね。
ああ、なるほど、なるほど。
まあ、Google、Dropbox、GitHub あたりはそれでいけるらしいですけどね。
まあ、その辺がこう、楽さとめんどくささの。
そうなんですよ。
バランスが取れてていいんじゃないですかね。
いや、昔紹介したオーシーっていうスタートアップとかアプリがあって、あれ便利なんですけど、2段階2ファクターオース2要素認証には全くなってないんですよね。なんか PC 上に完全に鍵生成をできるようにしちゃってるんで、
うん、あんまセキュア出ない
なんかそれだと単に2段階認証になってるだけで2ステップベリフィケーションではあるんですけど、2ファクターではないっていう。
ああ。
確か昔のアップルの iTunes 認証も確かそうでしたよね。iTunes ストアの認証が2年ぐらい前に2ステップベリフィケーションっていうようになったんですよね。
うん、
でもそれは、ユーザー名パスワードを入れた後に、なんか iPhone に入ってるアプリにコードが届くんで、それを入れるってだけなんですよ。
ああ、なるほど。
だからその iPhone 盗まれたら全く意味がないっていうやつで、でも最近のやつは SMS で届くようになってるから、どうだったかな、まあ2要素になってるんですよね。
うん
うん、とかなんとか。
まあどうかな
まあ、その便利さとセキュリティのトレードオフだと思うんですけど、まあ最近のそのエンタープライズ系のアプリは大体2段階がもう必須になってるから。
うん。その度に SMS 受け取って。
そうですね。
うん。めんどくさいね。
そうなんですよ。指キーの指は日本語の指ですかね、多分。指子っていう会社なんですよね、これ。確か。
おお。
で、ここがそのいろんな、その、USB に出すやつとかを出してるんですよ。
おお、指子ってあった。
指キタスって書いてあるから違うかもしれないですね。
まあでも指子の指は YUBI で、
そうですね。
ローマ字っぽいですよね。
多分日本語の指と指キタスをかけたダジャレかもしれないですね。
うん、いいっすね。
うん。うん、そんな気がします。
うん。あ、そうそう。これを前使ってたわ。この、指子のウェブページの最初に出てる、USB キーですね。
そうですよね。
でも今はもっと小さいやつ使ってるっすね。
うん、うん。
多分、これか。その、USB キーのもっと一回り小さいやつですね。
うん。
うん、これを使ってますわ。
そうそう。今、ツイッターでもあるんですけど、OTP もサポートしてる、あの、USB モデルもあるし、そうじゃないやつもあるんですよね。僕は、あの、今、ペブルタイムっていう、その、スマートウォッチを使ってるんですけど、そこで動かせる、あの、OTP アプリがあるんですよね。だから、ワンタイムパスワードだけでよければ、こう、時計をこう見ると、出るっていうアプリがあるんですけど、
おお、それ最初はどうやって登録するんですか？
それがですね、面白くて、
うん、
あの電話側で、あのバーコードの代わりになるトークンがあるじゃないですか。あれをあの入力して、
うん、
QR コードに書いてあるあの文字ですね。
ああ、
うん、あれを入力すると時計の方にその鍵、あのシードが転送されて、それで1分に30秒に1回でしたっけ？あれがリフレッシュされるっていうことなんですけど。
うん、
ちょっとね、あの、ペブルのアプリって、UI は HTML と JavaScript で書くんですよね。
おうおう。
で、その HTML と JavaScript は、なんか、どこに置いてあってもいいんですよ。
うん。
ローカルで動くわけじゃないんですよね。
うん。
それが非常に嫌で、なんか、見知らぬサーバーに、で動いている HTML フォーム上に、その Google とかの OTP の鍵を入れなきゃいけないっていうのは、非常に嫌な感じで、
電話に置いてあるわけでもない
んですよ。一応そのソース公開されてて、そのディスクレイマーにはもう、そう入力した鍵は一切サーバーには送信されませんって、ソースはここにありますって書いてあるんで、まあまあ信用してもいいのかもしれないですけど、なんかちょっと嫌なんですよね、やっぱり。
うん、
だから、
ちょっとキモいっすね。
そう、だから使うのはちょっとやめちゃいましたけど、まあまあちょっと脱線しましたかね。まあ、さあ、Facebook はじゃあ、なんか周りで買いそうな人いますかね。
ドリキンとか買うんじゃないですかね。
メッセージが来て、
お、
あのアドビのイベントに行ってたらしいんで、
あー LA の方に。
そうそう、メッセージですごいねって言ったら、え、何がって言ってて、ちょうど並んでたらしくて、その見てなかったらしいんですよ。じゃあ、まあ後で見てよっつって、30分後ぐらいになんか。すごすぎっていう、なんか、興奮したメッセが飛んできて、
お、
買おうよって言われたんですけど、
お、
いや別に、一緒に買う必要はないかなと思って、
うん、
うん。いや、買わないけどっていう返事はしときましたけど。
なるほど。まあ、どうすかね。うん、まあ、様子見かな。うん。
いや、なんか、見た瞬間に、これで Linux とか OS10 とか動くのかなっていうことをやっぱり考えてしまいましたけど。
まあ、ものとしてはよくできてると思いますよね。こう、Windows のラップトップを買うのであれば、まあ、今買うんだったら、まあ、Surface か、Surface Book か、かなっていう気はするかな。
うん、まあ、いろんなアプリ、普通に動きますからね。やっぱ Windows だし。
うん。
Adobe 系の製品とかもそうだし。
うん。まあ、うちの子供なんか、Minecraft がキラーアプリなんで、
ああ。
Windows 欲しい欲しい言ってますね。
Minecraft とか、日本だとカンコレとかですか？
まあカンコレはブラウザでもできるかな。
あ、そっか。
うん。
まあフラッシュが動けば何でもいいのか。
うん。 まあでも PC ゲーム自体復権の兆しはあるんで、うちもあの Windows PC を1台セットアップ中で、パラレルズを除いたらもう十数年ぶりかな、Windows PC にディスクリートの GPU をの買って乗っけて、オキュラスに備えようかなとしてますね。
おお、
うん。
じゃあオキュラスの話題しますか。
ああ、そうですね。オキュラスコネクト2。
これはなんか新しく発表されたんですか。
これはまあ、年一回やってるオキュラスのイベントで、今年はそんなに新しい話はなかったかな。
うん、
まあ、どちらかというと、来年春に出しますんで、ここまで行きました。万歳みたいな、そんな感じですかね。
なんか実際にアナウンスはされたんですか？製品とか。
アナウンスは、細かいスケジュール、ですね。
なんか99ドルで、プレイできますみたいなの。ありませんでしたか？
あれはサムスンの、まあ、ギャラクシー S5 とか6とか、あれを、その土台にくっつけて。
ああ。
そうすると、その、ギャラクシーが、VR ヘッドセットのこのモニター部分になるんですね。
うんうん。
でもって、それを顔面につけて VR ができるっていう。ギア VR って言ってますけども、それが99ドルで出ると。
ああ、
うん。
それはオキュラスと互換性があるってことですか？
互換性は直接はないですかね。オキュラス自体は PC につなぐ、外付けデバイスで。で、ギア VR の方はどっちかっていうと、さっき言ったホロレンズみたいなスタンドアローンのデバイスなんですね。
うん。
で、まあ、本体が携帯電話になるんで、そんなに早くはないけど、まあ、カジュアルに、VR の、アプリを楽しむことができると。
なんでそれをオキュラスのイベントで発表したっていうのは、なんか提携関係があるってことですか？
提携関係があってですね、オキュラスとサムスンが組んで VR 向けにそのサムスンのドライバーをチューニングしてるんですね。
うん。
で、これは何がしたかったかっていうと、オキュラスが出るまでにまだまだ時間があるんで、それまでのまあ、つなぎというか、今そこにあるプラットフォームとして、ギア VR を出したいと。まあ、サムスンもそれでやりたいということで。ということで、2社が組んで、ドライバーのチューニングし、例えば、そうですね、さっき話した CPU ガバナーってのが、そのモバイル SDK を使うとですね、CPU ガバナーを無効にしたりとかできると。
うん。
で、そうすると何がいいかっていうと、まあ、バッテリーはガンガン食うけども、パフォーマンスがガンガン出せると。
あ、まあ、ラグったりしないってことですか？
まあ、そうですね、そうですね。レイテンシーが縮まるとか。まあ、あとは OpenGL のドライバーにも直接手入れて、VR 的なレイテンシーを縮めるレンダリングができるとか。
うん。
まあ、そういうのを、その、サムスンとオキュラスとで組んで開発したっていうのが、ギア VR ですね。
うん、うん。
で、これはまあ、すぐに、もうすぐ出て、いて市場に出ていて、まあ、99ドルでその土台を買えると。
じゃあまあオキュラスリフトが出るまで待てない人とか、そのアプリを開発したいしたけどまだ試せないっていう人はこういうのを使えばいいってことですかね。
まあそうですね。とりあえず今そのすぐやりたいって、オキュラスリフト自体も開発キットはもう提供されてるんですけど、
う
ん、
そうですよね。
まあ、もっと安くカジュアルに、なんでしょうね。まあ、お茶の間で一家に一台欲しいという人がいれば買うことができると。
うん、
うん。まあ、そんなもんがギア VR ですね。で、それの値段発表して、会場に来てた人全員に配って、あとはオキュラスリフト自体のスケジュールを発表して、これもさっきのホロレンズと同じく来年のファーストクォーターですね。
うん。
で、来年のファーストクォーターに多分、プレスト 4につなぐ VR ヘッドセットですね。プロジェクトモーフィウスっていうのも出てくるんで、来年はその VR のが市場に初めてじゃないですけど、コンシューマー向けに、大々的に出て試されるというのが来年ですね。
全部91に出てくるんですね。
うん、そうですね。まあどうなるか楽しみですね。
まあ PC でつなぐのが オキラスで、PS4 につなぐのがモーフィウスで、スタンドアローンがホロレンズという。
スタンドアローンがホロレンズですね。
ですね。
まあ、あとは他の会社も多分吸盤に合わせて、いろいろ出してくるだろうっていう感じですかね。うん。
で、白朗さん的にはこのオキラスに向けて、それの母艦になる PC を組み立てて、準備万端っていうことですか？
うん、そうですね。そうですね。あの、PC ゲームがこっちで復権してるっていうのは、まあ、この間も話、ちょっと話しましたけども、あの、Steam っていうディストリビューションのプラットフォームがあってですね、
うん、
そこで、ゲームを配布するっていうのが、まあ、PC ゲームのデファクトスタンダードになってんですね。で、それから、その、そういった配信プラットフォームと、PC のパフォーマンスが、プレステ4とか Xbox One に比べて、ハイエンドだともう、今日の時点で、倍くらいのパフォーマンスが出るんで、
うん、
かなり活かした感じのゲームが遊べると。まあそういうのもあって、PC ゲーム、PC でゲーム遊ぶっていうのが、こちらでは、北米ではだいぶ流行り始めてる感じしますね。
うん、まあそれもでも、若者というよりはなんかそういうエンターテイメントな大人向けなんですかね。
まあおっさんですね。
おっさん向け。
まあなんだろう、コアゲーマーっていうのは全世界見てもまあ大体30代とか40代の男性って相場が決まってますね。
うん、
うん、
スタンドアローンなんですか、それともこう MMO 的なやつとかもあるんですかね。
どうなんだろう、僕は MMO はあんまりというかほとんどやんないですね、
うん、
ドラクエ10とかはやったけど、まあ他はあんまやってないというか、
まあ、直屋さんとかはね、すごい PC でヘビーにゲームやってますけどね。
そうっすね、そうっすね。うん、直屋さんやってんのは MMO とかですかね。
うん、そういうのもあるみたいですね、ドラクエとかね。
ああ。まあ僕はどっちかっていうとスタンドアローンですね。
うん、
仕事の都合でその、まあ MMO を試したり、MO を試したりとかすることはあるんですけど、まあなんでしょうね。やめ時がつかめないっていうのが一番。こう危険っすよね。
まあ直屋さんは睡眠時間削ってゲームやってますしね、
うん、
って自分で言ってましたけど、
うん、
まあ仕事なり家庭なりでこうそんなに時間が削れない人は辛いですよね、 MMO は。
まあそうなんですよ、4人とかでパーティー組むと抜けられない地獄というかですね。一回プレイ始めると 2,3 時間軽く経っちゃうんで、
うん、
まあちょっときついかなと。
やっぱりそのなんか任天堂のスプラトゥーンとかみたいに、まあワンプレイが何分、10分とかっていう風に短いといいんですかね。
ああそうですね、それはありですね。で例えばあのスマートフォン向けにですね、日本のコロプラって会社が出した白猫物語っていうゲームがあって、
うん、
それはだいぶ通信対戦やったんですけど、それ何が良かったかっていうと、やっぱり、あの、1セッションが5分くらいで終わると。
うん、
まあ、それだったらいいかなと。で、参加したパーティー同士の、その、コミュニケーションもほとんど取れないんで、
うん、
まあなんかポーズをつけたりとか、そういうくらいのコミュニケーションしか取れないんで、まあ鬱陶しさがないんじゃないと。
まあそれがいいのかもしれないですね。
うん、そうですね。
あんまりこうコミュニケーションがウェットになってくるとうざいですしね。
うん、まあそれがいいっていう人はもちろんいるんでしょうけど、
うん、
まあ軽く暇つぶしにやりたいとか、そういう人には向かないかなっていう感じしますかね。
うん、このオキュラスのイベントではなんかこう大きいタイトルの発表とかあったんですか？
ですね、ゲームはいろいろデモをしていて、いろいろありましたね。まあ、大きいところだと、エピックって会社があるんですけども、アンリアルエンジンとか開発してるですね。
うん、
それが、その、そこのエピックのティム・スイーニーっていう、まあ、有名人ですね。ゴッドが登場して。
ゴッド？
1分くらいちょろっと喋って。で、そこで、パレットトレインっていう FPS 出しますよとか。まあ、あとは、マインクラフト出しますよとか。あの、ゲームはだいぶ揃ってる感じありますね。それから、オキラスアーケードっていう、昔のアーケードゲームですね。 あの、パックマンであるとか、セガとかナムコの昔懐かしのゲームが、オキュラスの中の仮想アーケードでできるとか、
うん、
まあ、いろいろ、なんでしょうね。ソフトは揃ってきてるっていう、だいぶ、なんでしょう、マチュアになってる気はしましたかね。うん、
でもそういう VR のゲームじゃないやつっていうのは、その、画面の中にもう一つ画面があって、そこに投影されるっていうことですよね。
ああ、そうなんですよ。それはビデオとかでもそうなんだけども、ネットフリックスも対応するんだけども、それは、3D で見れるっていうよりかは、こう画面の中に、
うん、
映画館のスクリーンがあって、
そうですよね。
そこでネットフリックスのビデオが見れる。まあ、それはそれで、まあ、いいのかな。
どうなんですかね。やっぱ、部屋にテレビがない人とか、
うん、
大きい大画面のテレビがないとかだと、そっちで見た方が意外と没入感があるってことはあるのかもしれないですけどね。
まあ、あるかもね。
でも別にスマホとかタブレットで見ればいいじゃんとは思っちゃいますけど。
うん。まあ、そういう方向のヘッドマウントディスプレイって、まあ、他にもだいぶあって、ソニーとかも出してるし、
うん。
なんでしょう。こう、100インチくらいの、と、あの、大きさで見れるとか、
うん。
そういうヘッドマウントディスプレイあったりしますけど、そんなに効かないかな。
まあ、VR ネイティブなアプリで言うと、やっぱ、FPS とか、
うん。
が、中心ですかね。
まあ今のところそうっすね。まあただこのオキナスコネクト2全体通して、まだどうなるかわからない感っていうのが、まあカオスな感じですね。
うん、
すごくカオスな感じがあって、まあだがそれがいいっていう、なんて言うんでしょうね。まあ話してる人を見てみても、まあみんな自分のやりたいことを一生懸命やってるんですね。
うん、
だけどそのベクトルがみんな違う方向を向いてて、そのカオス感がいいというですね。
なるほどね。逆にそれが面白いっていう。
そう、そんな感じですね。
まあ出始めのプラットフォームなんで、そういうカオス感はあるのかもしれないですね。
うん、ありますね。そのマイク・エイブラシっていう石立哲夫ですね。歩く石立哲夫も出てきて、まあ彼が何話したかっていうと、まあ彼が今興味あるのはリサーチの世界なんですね。
うん、
VR ではこれだけリサーチエリアがあって、これはこの先10年、20年で解消されていかなくてはならないと。まあそういうスパンで彼はやっていると。
リサーチエリアっていうのは具体的にはなんかエデュケーションとかってことですか？
もっとテクノロジー、VR 向けのテクノロジーですね。
うん、
例えばレイテンシーを減らすっていうのはこれまでできたけども、音に関してはもっと、例えば今の100倍くらいのフォースパワーがないと完全にはシミュレーションできないとか、
うん、
味覚を VR にするにはどうしたらいいのか分かんないとか、あとは匂いを VR にするのはまあいろいろできるけど、匂いがごっちゃになって大変なことになるとか、そういうまあそういうなんでしょうね、よくわからん系の話を彼はして、
ああ、
そうかと思えば、なんでしょうね。さっき一瞬登場したティム・スイーニーっていうゴッドはゲーム作ったらこんなにすごいのができましたぜという話をし。
うん、
で、それからですね、パルマー・ラッキーって彼はファウンダーなんですけども、これはネタではないんだろうなと思うんだけど、見ていて、こう、胸が締め付けられるような、こう微妙感があるんですね。何かっていうと、まあゲームが好きでオキュラスをファウンドした、ゲーム大好きボーイが、悪いおじさんにそそのかされて、結局会社では何もすることがなくて手持ち無沙汰になってる感というのが感じられて、なんとなく涙が禁じ、こう流れるというですね。
切ないですね、そういうのはね。
うん、切ないですね。で、まあ、パルマーが出てきて、まあ、2分くらい話をしていて、やったぜ、と。マインクラフト出ることになったぜ、と。
うん、
で、僕が話すのはこれだけだって言って去っていくというですね。うん、ちょっと、しんみりっていう感じですね。まあ、とか、あとは、Facebook の人は、まあ、Facebook 流の、きちっとした賢そうなプレゼンをしとかですね。
Facebook 的にはなんかその Facebook 内で撮った動画が VR 的に見えるのとか ありますよね。
うん、うん。
この間、スター・ウォーズかなんかのトレーラーが、これは PC 上ですけど、動画再生しながら視点を全部グリグリ変えられるっていうのがありましたけど、ああいうのもオキュラスで見れるようになったりとか、そういう話なんですかね。
ああ、そういうのもあったりとかですね。まあ、あとは何話したっけかな。まあ、いろいろ、マーク・ザッカーバーグも一瞬だけ登場して、VR 頑張ってねって、じゃんって感じ
みんななんか一瞬出てきて、
そうそう。
って感じですね。
うん。まあ、このカオス感が楽しい。で、まあ、実際その来年の、そのファーストクォーターに、各社揃い踏みで出してみて、そっからどうなるかっていうのが、まあ、なんでしょうね。まあ、見どころっすね。その、なんていうのかな。まだこの社会と衝突して、こう、折り合いをつけるっていう段階を踏んでないんで。まあ、言ってみれば、まあ、家の中で、こう、フルフェイスのヘルメットをして、こう、なんか、変な動きをしてる人がいるっていう状況な、クリーピーな状況なわけですよね。まあ、そこと、社会が折り合いをつけて、ゆくゆくは、この人類全体が VR の世界に旅立っていくという大事業を彼らにはやってもらいたいんでですね。ぜひ頑張ってもらいたいですね。
まあ先がありますからね、そういう。
そう。
うん、
人類の進化の最終地点っていうゴールがあるんでですね。頑張ってほしいですね。
なるほど、
うん。
なんか日本のそのメーカーとか変なゲームとか出してないんですか？
ああ、ですね。今回は出してなかったですけども、9月だったかな、8月だったか、セデックっていう日本のゲームイベントに行って、
うん、
そこでモーフィウスのデモ見たんですけども、まあいろいろ変なの出してますね。変なのっていうと何なんですけども、まあ若いお姉ちゃんと密着してハーハーするような感じのもあったりとかなかったりとかですね。まあそれはやっぱりこの、特異なベクトルで、誰もついていけない世界っていうのは日本は強いですよね。
そうですね。まあ決してそういうオキュラスのイベントとかには全く紹介されないとは思いますけど。
うん。でもみんなやってみて
ね。
うん。
なんかオキュラスの社員でしたっけ？VR でを使って社員同士だかで結婚を申し込んだっていうのありましたよね。
VR の仮想空間の中で結婚申し込んだっていう。
ありましたよ。オキュラスをつけてみるとその指輪が見えるっていう。
おお、なるほど。
ものですね。もともとはないんだけど、
実際にはないけど、
そう、
指輪が見える。
うん。
あ、
これオキュラスじゃないわ。バルブですね。Steam の会社ですね、これ。
ええ、あちらも VR ヘッドセットを開発してますね。
うん。
なるほど。まあいろいろ考えさせられますね。
まあ。多分に PR 的なことだと思いますけどね、マーケティング的なというか、
うんうん、まあ方向性はそっちだと思いますね。VR こそがリアルになってくんじゃないかなと思いたいですね。
VR こそが人類の未来と、
最終的な、まあ人類が最後に行き着く進化の袋小路ですかね。
袋小路、
うん、
もう抜けられないですね。
まあそうですね。
あ、
まあ、で人類の後は AI にとって変わってもらうと。
はい。
はい。
わかりました。
はい。
まあ、じゃあ、オキュラスは、そんなところでしょうか。
まあ、ざっくりですけど、そんな感じですかね。
うん。もうちょいネタがありますけどね。
うんうん。
この、ハボック。
お
っていうのを、マイクロソフトが買収したっていうのは、
これはですね、まあ、ハボックっていうのは何かっていうと、ゲーム向けの物理シミュレーションなんですね。
うん、
まあ、例えばゲームの中で、弾を撃つと、こう、ボカーンとビルが壊れて、その破片が飛び散るであるとか、まあ、ゲームの中で、こう、寿司を投げると、その寿司がこう、飛び散るとか。
米が。
そう、米が飛び散るとか。まあ、蕎麦をこねると蕎麦がこう飛び散るとか。
ああ、蕎麦ネタが出ましたね。
出ましたね。そういうのがまあ、ハボックなわけですね。で、ハボック、もともとハボック、自分ちの会社だったんじゃないですかね。
インテルですよね。
インテルに買収されたんじゃなかったかな。 ちょっと歴史は忘れちゃいましたけど、まあその、紆余曲折があってインテルに行き、今回それがマイクロソフトに買収されたって感じですね。
うんうん、
で、これはですね、ハボック自体がまあゲームにたくさん使われている、Xbox のゲームでも使ってるし、プレステ4なり PC のゲームでも使われてるっていうのもありますね。
うんうん、
というのもあるんですが、まあそれも含めて、それ以上にですね、孔明の罠というのもあるんじゃないかと思っていて、
はい、
これ何かというと、物理シミュレーションは、コンピューターのその、まあ機械の中に 3D 空間を作って、その中でのものの振る舞いをこう、シミュレーションするわけですね。
うん、
で、つまりはその外界を、その機械の中に再構築すると、
うん、
これは何に使われるかっていうと、ロボット技術のコアテクノロジーの一つなんですね。
はい。
どう説明したらいいですかね。日本の、YouTube でですね、日本の誰かがアップロードしたんですけども、シャア専用ズゴックのロボットに、ロボットがこう物理的にあって、それの挙動を物理シミュレーターで制御するっていうですね。
うんうん、
で、そういうビデオを、2、3年前ですかね、誰かがアップロードしたんですけども、それがとてもとてもうまくいってですね。で、結局その方は、武士道っていうロボット向けの OS を今開発してるんじゃないですかね。
へー。
そのロボットの基礎技術として外界を認識するフェーズがあって、その認識したフェーズを物理シミュレーターを使って、マシンの中に構築して、その物理シミュレーターの結果を外界にもう一回フィードバックすると。
あ、
で、それをするとそのロボットが自立してバランスを取れるであるとか、こう片足で立てるであるとか、
うん、
逆立ちができるであるとか、宙返りができるであるとか、っていうことができると。
うん、
ということもあって、MS が、まあ、ハボックを買うというのは、まあ、この先にとってすごくいい投資かなっていう気しますね。
それはコンピューターだけじゃなくて、
うん。
3、ロボットの。
そうですね。
方とかにも使えるっていう意味で。
そういう、そういうことですね、
うん。
で、ハボックの他の物理シミュレーターっていうと、フィジクスっていうのがあってですね。フィジクス 3D かな。で、これは今は、NVIDIA が買収して、NVIDIA の傘下なんですね。
うん。
で、NVIDIA っていうのはハイパフォーマンスコンピューティングで自動運転カーとかやってますね。で、それから、オープンソースの実装で、バレット 3D かな？バレットフィジクスっていうのもあって、で、これも結構使われてるんですけど、この作者の方は、今、Google に行って、まあ何をやってるかというと、イカ略っていう感じなんですね。
イカ略。なるほど。
うん、ということで、まあ、このハボックを、こう、買うというのは、おなるほど、という感じがしますかね。
ハボックという会社の、ハボックというエンジンがあるんですよね。
そうですね。
で、買収したのは会社の方を買収した、ですか？
会社を買収した、インテルから、まあ、事業譲渡っていう感じになるんですかね、
うんうん。
で、チームごと引き取ったと。
うん、なるほど。
で、ハボックの会社自体はサンフランシスコにあって、まあ何年も前からエンジニアはずっと募集し続けてて、まあそんなに売れてなさそうだし相当苦労してるんだろうな感はあったんで、
うん、
まあインテルにとっては、こう、厄介払いじゃないですけども、まあどうぞどうぞっていう感じだと思いますけども。
もともとはでもアイルランドのダブリンで、設立されたって書いてありますね、ウィキペディアには。
なるほど。
今もヘッドクォーターはそこにあるっぽいですけど。
ああ、そうですか。なるほどね。まあ、応用範囲は幅広いと思いますね、これ。
まあ、PS とかでも、その別にマイクロソフトに限らず、いろんなところで使われてる技術ってことなんですよね。
そうですね。今の、ゲームではほとんど物理シミュレーションを使ってますんで。
うんうん、
まあ、ハボックかフィジクスか、バレットフィジクスか。
なるほど。
はい。
はい。まあ、大体そんなとこでしょうかね。
うん、まあ、そんな感じですかね。
盛りだくさんでしたけどね。
意外と時間かかりましたね。
まあイベントがね、いくつも重なると、
うん。
話してるだけで結構ネタは尽きないですけどね。
いつも長いから早く済ませろって奥さんに今日は言われてたんですが。
まあそうなんですよね。
うん。
今これ US 時間だともう9時半ですけど。
うん。
うん。まあじゃあそのところで。
はい。
いろいろ紹介したリンクなどなどは、ショーノートリビルド FM/112から見れるようにしておきます。それから、スポンサーを募集してますので、マイクロスポンサー、フルスポンサー、どちらも、興味ある方いましたら、rebuild.fm/sponsor の方からお問い合わせをしていただければなと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ、そういうわけで、白朗さんでした。
はい、どうも。
ありがとうございました。
ありがとうございました。